今年はですね、十文字から21名の小学生が参加してくれまして、で他の教会と合わせてキャンパーが47名、奉仕者が18名、総勢65名のキャンプとなりました。今年も神様の素晴らしい恵みをいっぱいいただいて、たくさんの思い出を胸に無事に帰ってくることができました。でまず感謝だったことは天候が守られたことです。天気予報では月曜日火曜日とこう雨の予報だったんですね。でメインのプログラムがやっぱり月曜日川に行ったり外でバーベキューまあ、食事をしたりとかね、いろいろあったんですけれども、なんと天気予報が外れましてものすごいいい天気に帰る間際までですね、守られましてね、おー素晴らしいなと思ったんです。でこれから帰って荷物を積むという段階になってものすごい土砂降りになって、私は全部びしょ濡れになって荷物を積みながら帰ってきた。でもそれもまあ恵みだったかなと、そんな風に感謝を、お捧げしました。実は子羊幼稚園のキャンプの時も天気予報はあんまり良くなかったんですけど守られて、帰ってきてから雨が降りましたね。いや本当に資本金収穫のキャンプって神様に守られているなって、今回もそんな風に感じることができました。で今日はですね、そのキャンプで受けた、恵みのお証を、交えながら、日常を離れて神様に思いを向けることの素晴らしさについて、お話をしたいと思います。今日の説教題、非日常の恵みと付けさせていただきました。まあ、キャンプを意識してね、非日常という言葉がこう思い浮かんできたんです。で皆さんはどうですか、非日常の時を持つこと、あるでしょうかね。非日常ということは日常ではない、日常とはちょっと違う、ということです。どうでしょう。で私は子供の頃のことをちょっと思い出したんですね。この時期、まあ、夏休みになるとですね、毎年楽しみにしていたことが、ありました。親が毎年夏休みに海水浴に連れてってくれたんです。で、まあ、私は山形の内陸の方に住んでいましたから、やっぱり海の方に行くにはこう庄内地方のね、海岸の方の町に行って、行くわけです。でなんと私の思い記憶では幼稚園ぐらいから小学校低学年ぐらいまでは蒸気機関車、皆さん経験ない方もいらっしゃいますよね。蒸気機関車に乗って2時間ぐらいですかね、山形の内陸からぐーっ ぐーっと回って、なんでしょうね、庄内の井の浜とかね、あっちの方にこう行って、で、まあ、毎年泊まってる民宿に3泊とか4泊ぐらいでしょうかね、して、行くっていうのはこう、まあ、家族の恒例行事、それが私はとても楽しみ、夏休みが来るのを本当に指折り数えていたんです。で汽車に乗って、でこう海が近づいてくるとだんだんこうワクワクしてくるんですね。であるところに来るとこうトンネルがあって、そのトンネルを抜けるとパーッと目の前に海が広がるところがありましてね、でトンネルを抜けた時の海を見た時のキラキラと輝いてる海を見た時のね、感動が今も忘れられなくてですね、あ海だって本当にこう喜んだのをですね、こう覚えています。でもちろんその海で過ごした数日間は私にとって宝物の時間でした。で、まあ、帰ってくるとですね、ああまた来年海に行きたいってこう楽しみにしてこう1年間待つわけなんですよね。私にとっては忘れられない非日常のこう思い出なんです。人にとってその日常の生活を離れてみるというのも時には必要なことなのかなと思ったりもいたします。まあ普段の生活もちろん大事です。普段の生活があっての非日常だとこう思うんですけどもね、まあ、月曜日から仕事、あるいは学校に行って、あるいは毎日家族との関わりがある、それから自分の生活の身の回り、自分の生活のことがこうあります。今の時代はものすごく忙しい、誰もかもが本当に忙しく慌ただしくこう、 生きていると私は思うんですけどもね、あっという間に一日が過ぎ去ってしまって、気がついたらもう夜寝る時間になってしまう、もう毎日がそんなことの繰り返しのようにもこう思います。そんな多忙な生活の中で、あえて時間をとって非日常の時をこう確保することは簡単なことではないかもしれませんね。それでも非日常の中に身を置くことによって見えてくること、分かることもあるようにこう思うんです。今日はルカの6章からちょっと開いたんですけど、イエス様も地上におられた時、超多忙な毎日を送っていました。まあ福音書を見るとね、こう書いてありますけど、イエス様の噂がこう広まっていってですね、あ、イエス様ならこの病気を治してくれるんじゃないか、からイエス様のお話を ぜひ聞きたい、もうそういう人たちが国中から噂が噂を呼んで集まってきたわけです。でいつもたくさんの人々、まあ、群衆がイエス様の後をついて取り囲んでいたんですよね。でイエス様は丁寧に一人一人に関わっていきました。人々の話を聞いて、で必要な人には病の癒しを与え、それからその人たちじゃなくて弟子たちですよね、弟子たちを訓練し教えるということもしていた。考えてみたらものすごいスケジュールだったんじゃないかってね、まあ、食べる暇も寝る間もないぐらいにね、忙しく働かれていたんです。それでもイエス様はそれとは別に大切にしていたことがありました。何でしょう。天のお父様、ね、天の父なる神様に祈る時です。神様と祈りを通して交わる時を持つことでした。どんなに忙しくしていても、まあ、その時は一人で、まあ、山に行ったり、あるいは荒野に出かけてですね、天のお父様との交わりの時を、まあ、親しい交わりの時をこう持っていたんですね。まあ、日常から離れて身を置く時をこう持っていたということなんです。先ほど読んでいただいた今日の箇所にもその様子が描かれています。6章の12節だけちょっとお読みします。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた、ね、ここ書いてありましたね。でこの時イエス様は祈るために一人山に行きました。そして一晩中祈っていたというんです。まあ、人里から離れてこう山の中に入っていった。で時間帯はというとですね、もうみんなが寝静まって、まあ、寝ている人が寝ている時間帯ですよね。ですから本当に非日常の場所と時間帯ってね、こう言えると思います。じゃあ何を祈っていたんでしょう。イエス様何祈っていたんでしょうね、この時。まあ、この後のところを見るとね、こう書いてあります。まあ、12人の弟子たちを選んだってこうありまして、まあ、大勢イエス様についていた弟子たちがいたようなんですけれども、その中からもうえりすぐりの12人を選ぶ必要があった。もうこの後イエス様が天に戻られてから地上の教会を託すことのできる12人をこう選ぶ必要があったんです。でそのことをですね、天のお父様との祈りの中で、深い交わりの中で御心を確認していたんですよね。それはイエス様にとってとても重要なことでした。誰でもいいわけではなかった、まあ、ですからそれを決めるために非日常の中に、自分の身を置いて真剣に祈られました。どうでしょうね。このイエス様の姿、ちょっと目を止めてみたいと思うんですが、イエス様の姿に私たちが学ぶことがあるようにこう思います。それはどういうことかというと、忙しい時にこそです。忙しい時にこそ祈りの時を大切にするということなんです。まあ、祈りの時イコール神様に思いを向ける時と言ってもいいと思います。どうですかね。本当に日々の生活忙しいです。こうスケジュール立ててもとても一日では終わらないってことがほとんどじゃないかと思うんですけれども、 あんまり忙しくしているとですね、つい祈ることが後回しになってしまう、それから忘れてしまうということも あるかもしれません ね。で、この周りに流されてしまわないように、それから本当に大事なことを見失うことのないようにですね、どんなに忙しくてもちょっと立ち止まってみたい、ちょっと立ち止まって神様に思いを向けたいと思います。神様、一体これはどういうことでしょうか、これでいいんでしょうか、私はどうすればいいんでしょう、これは御心にかなうことでしょうか、一つ一つ天の神様に聞いて確認をしていきたいって思うんですね。もちろん神様、こんな感謝なことがありました、本当に感謝します、ちょっと今日は悲しいことがありました、そんなふうに天の神様にお話しすること、この時間を大事な時としてぜひ取っていきたいと思うんですね。ところで私たちが非日常の中に身を置くことの意義として、どんなことがあるでしょう、非日常に身を置くということにどんな意味があるかということをちょっと考えてみました。なぜそれが大事なのか、で私ちょっと2つのことを2つのことが心に浮かんだんですね。で、1つはですね、体と心をリフレッシュすることです。で、体と心をリフレッシュするということなんです。出エジプト記というところを読んでいくとね、今日の教会学校でも話しされましたけど、モーセの十戒、十の戒めというのがあって、その4番目の戒めに安息日の教えというのがあるんですよね。で、神様はこんなふうに、言われました。6日間働いて7日目に休みなさい、7日目に仕事を休むように、その日を安息日としなさい、そのことが定められたんです。で、もう今のカレンダーもうそれに基づいていると思うんですけどね、日曜日はこう赤マークになっていてね、こう仕事を休むとき、今は週休2日制がになっておりますけども、私たちにももちろん休むことが必要です。皆さんちゃんと休み取ってますか、ね、7日間働いてっていう人はちょっと大変かもしれませんね。働き続けると疲れてきます、ね、体だけでなくて心も疲れてくる、本当にそれは良くないことですよね。神様は私たち人間が本当に弱い存在であることをご存知なんです。だからこそ、その休息をとって体と心をリフレッシュする、そして元気になってまた日常の生活に戻っていくようにって言われたのではないかと思います。これが一つ目ですね、リフレッシュ。それからもう一つ大事なことがある、それは神様に思いを向けるということですね。神様に思いを向ける、非日常の中に身を置くことの大きな意味です。さっき の実会もそうですけど、創世記の最初のところを見ると、神様がこの天地、この世界を作られました。で、6日間でこの世界を作って、7日目に何をしたかというと、休まれた、手の技を休まれたってわざわざ書いてある、ね、何もね、こう休まれたなんて一日取らなくてもいいような気がするんですけど、7日目をわざわざ取って、その日を休まれたって神様はされた。それにはとっても大きな意味があったと思うんです。どういうことかというと、神様はこの作られた世界を祝福しようとされたんです。この世界を祝福するために7日目に休まれた、そういうことではないのかな、ね、7日目を祝福し聖なる日とされたってね、書いてあるんですけれどもね。ですから、この7日目は、安息日はですね、私たちがただ休むだけではない、神様が私たちを祝福してくださる日なんです、ね、私たちが神様に礼拝を捧げるために今来てますけれども、順番としてはね、神様が私たちをここに招いてくださったということではないんでしょうかね。神様が私たちを祝福したくて、私たちをこの礼拝に招いてくださった、 私たちはその神様の招きに応えてここに今来てるんです。ですから本当に素晴らしいんです。神様の祝福に預かることができるんですよね、こう礼拝を通して。ですから本当に光栄なことですよね。ですから安息日またはこの非日常の中に身を置くときというのは、あの神様に思いを向ける、招いてくださった神様にあの思いを向けることがとても大事なことではないでしょうか。毎週日曜日礼拝を捧げることもある意味において非、日常と言えると私は思いますね。日常の生活から離れて時間をとって私たちはここに来て一緒に礼拝を捧げる、この非日常の時間かもしれません。でもとっても豊かな、私たちが神様の祝福に預かるあのそういう時だと思います。先週シオン禁酒行ってきましたけれども、あのシオン禁酒に行くとですね、本当に日常生活からこう切り離されるというのを肌で感じることができるんですよね。素晴らしい自然が禁酒にはありましてね、あの中に身を置いていると、あの自然と神様に思いが向いていくのを私は感じることができます、ね、あそこにいるとですね、あ、神様が作られた自然がこんなに美しいんだってこう五感を通して分かってきます。それからそのこの世界を作られた神様がどんなに偉大で素晴らしいお方かっていうのを感じることができます。そして森を見て、鳥の音を聞いて、空を見上げて、ああ神様がおられるということを感じ、神様に思いを向けることができるんですよね。普段の生活の中ではまた違っとはまた違った、普段の生活では味わえないような豊かな恵みを受けることができます。まあ、魂が癒されるような感じ、私はそんなふうに思うんですけども、ぜひあの皆さんシオン禁酒をね、あの行かれたことない方はぜひまた行かれてください。新しいキャンプハウスも本当に素晴らしいです。今回の子どもキャンプでも本当に素晴らしい恵みが、ありました。まさに非日常の恵みを実感できたなとこう思うんです。私は毎年このキャンプにこう参加しているんですけれども、子どもたちと3日間過ごせることは本当に感謝のことだなって感じています。で、以前はですね、あの秋田子どもキャンプとして県内の教会だけで、行っていたんですけども、あの震災後2012年からはあの、まあ、事情があって岩手の教会と一緒に、岩手県と一緒に、まあ、協力をしてキャンプを行ってあの来ています。で、今どんな風になされているかというと、まあ、メッセンジャーとまあ、お話をする先生と、それからキャンプリーダーの先生、まあ、大体牧師がだったり、あとは信徒の方もするキャンプリーダーすることもありますけど、秋田と岩手で交互に、ね、その役割分担をあのしています。で、今年は、秋田教会のビリー先生がメッセンジャーをしてくださって、盛岡教会の近藤先生がキャンプリーダーを担ってくださって、素晴らしい働きを、して、くださいました。で、他にはそのお部屋の先生ですね、だいたい5人ぐらいの子どもたちと一緒に生活をする先生が1人か2人この部屋に入って、子どもたちに関わっていきます。一緒に3日間生活をし、一緒に遊んで、一緒に感動を味わって、そして御言葉の理解を手助けしながら子どもたちの魂に関わっていくんですよね。今年も3日間その工夫を凝らしたワクワクするようなプログラムがあの準備されました。で、ちょっとだけね、あの紹介したいと思うんですけど、今年は、川に行ったんです。皆さん子供の頃行かれて川に行かれた方もいらっしゃるかと思うんですけど、あの実はここしばらくはあのずっと沢で遊んでたんです。沢遊びをね、ちょっと川の流れが強いと危ないかなってんで、あのしばらく川には行ってなかったんですけど、今年は、まあ、川の水量がそんなに多くないっていうんでね、でこうスタッフで安全を確保しながら川にみんなで行って、あの思いっきり川で、遊んであの来ました。私も10年ぶりぐらいですかね、川で遊んだのね。いや本当に良かったですね。川はいいなってこう思ったんです。で、川にこう 入ってて、最初は冷たいとか言ってながらも、もうそのうち子供たちはもう夢中で泳いで泳いで、で、あの飛び込めるところもあるんですね。岩があって、そこから川に飛び込めるところがあるんですけども、次々とジャブダボーンとね、川の中に飛び込んで、また登って飛び込んでって、それをもう繰り返して。で、今度は、あの川岸の方では、あの丸い石がいっぱいあるんですけどもね、綺麗な石を、いろんな形の石をこう、あの探して遊んだり、あるいは砂のあるところもあってね、砂にこう埋まってあの温まったりね、そんなことしていろんな遊びをして、本当に楽しい時間、あっという間にあの過ぎてあのしまいました。子供たちの笑顔がいっぱいに弾けていたんです。夕方になると、まあ、キャンプファイヤーをします。で、今年はあのキャンプファイヤーの前にあの火を囲んでウィンナーローストってね、ウィンナーソーセージを焼いて自分で食べる分も焼くんですよね。それをこうパンに挟んでケチャップをつけていただくんですけど、それがまた美味しい。あの大きな焚き火にこう自分のね食べるソーセージをこう針金に突き刺して焼くなんてこと普段やりませんからね。子供たちは本当に興味津々 で自分のあの焼くソーセージを真剣にこう眺めてこうくるくる回して焼きながらそれを食べるんですよ。それがまた本当にあの美味しい。そうしているうちにだんだんこう日が暮れてくるんですよね。で、天気が良かったですから夕焼け空がきれいに見えていましてね、雲がだんだんこうオレンジ色に変わってくるのを眺めて、あ、一番星だってこう星をつけたり、で、遠くの方にピカピカとこう雷が光っているのも見えたりしてね、まさにさっき歌ったさあの聖火の480番みたいな光景なんですけどもね、ああ神様がおられるってことをねこう感じることができた。そうした雰囲気の中で子どもたちと関わっていって、子どもたちの心がこう開かれていくのをこう感じることができました。キャンプの中ではあのお話の時間、聖書のお話の時間があります。今回ビリー先生がこう本当に分かりやすくお話ししてくれたんですけどもね、あのお話を聞いて、そして賛美をしました。で、この空はどうして青いんでしょうっていう、まあ、よく教会学校でも歌うんですけど、あの曲を賛美をして、で、なんと今年はですね、グループごとにその自分たちオリジナルの歌詞を作ってもらいました。あのこの空はどうして青いのでしょうっていう代わりに、いろんな自分たちで発見したものをそこの中に入れてね、この虫はどうして跳ねるのでしょうとかね、作ってたら15番までできましてね、長いですよね、15番まで賛美をしたり、とってもあの素晴らしい時を過ごしました。最終日には、この3日間のキャンプのでこう決心したことをあの子どもたちに発表してもらいました。で、嬉しいことがあったんです。私が担当したこの男の子の一人、その子はクリスチャンホームの、あのお子さんなんですけどもね、あのなんとバプテスマを受けることを決心しましたってね発表してくれましたね。あ、本当に良かったなって、神様がその子の心に働きかけてくださったんだなって、あの感謝をお捧げしました。本当にこう恵みの3日間だったんですね。子どもたちはそのキャンプという非日常の生活の中で神様の作られた自然を楽しんで、神様の大きさを実感して、御言葉を通して神様の愛をこう感じることができたと思います。本当に素晴らしい体験をして帰ってきました。これからもこのキャンプにこうたくさんの子どもたちを連れて行きたいと願っています。で、特にこの十文字教会にこのキャンプの働きが与えられているってことは素晴らしい恵みだって私は感じているんです。なぜならばこれ幼稚園の働きからつながっているからなんですよね。幼稚園でキャンプを体験した子どもたちがまた行きたいって思って2年後にこうキャンプに参加してくれて、それがこう6年生までずっと続いていく、本当に素晴らしい働きだなってね、あの思っています。これからもこの働きが続けていけるように教会の皆さんにもぜひ背後で祈り支えていただきたいとこう思います。さて、私たちもですね、この非日常の恵みにぜひ預かりたいと思います。とは言ってもですね、まあ、必ずしもどこかに出かける必要はこうありません。家にいながらでも 非日常を体験することはできると思うんですね。例えば、寝る時間をちょっと割いて、家族が寝静まってから御言葉を開く、神様と祈りの時を持つ、あるいは朝早く起きて涼しい時にね、静まる時間を持つ、それでも十分非日常ではないでしょうかね。家にいながらにして、心に置いて、一時日常から離れて神様に思いを向ける時、ぜひ心がけてみてはいかがでしょうか。それではお祈りをしたいと思います。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。愛する天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。イエス様は多忙な生活の中にあっても、天のお父様との祈りの時を大切にされました。日常の忙しさに流されて、大切なことを見失うことのないように、私たちも日常の生活から離れて神様に思いを向ける時を意識して持っていきたいと願います。どうか私たちの心と思いを神様に向けさせてください。非日常の中に身を置いて、体と心がリフレッシュされ、神様との豊かな交わりを通して励ましと力をいただいて、日常の生活を歩み出していけるように私たちを導いてください。子供キャンプの恵みに感謝いたします。これからもこの素晴らしい働きを祝福してください。今週も主が共にいてくださり、私たちの歩みを守り導いてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。